夢持っていいですか。
逆そう君だけのために咲いた花。
はい、今回は、はい、僕たちパーソナリティチャーリーと
尾上ゆかです
の尾上ゆかさんの方の、はい、深掘り会をします。
はい、
尾上ゆかさんは、保育士まず3、うん、まず保育士をやりました。
はい。
で、一回ちょっと、なんやかんやがあって、なんやかんやあって、もう一回ちょっとやめちゃったんですよね。うんうん、で、そしたら、でも、またなんやかんやあって、うん、また保育士戻ったそうなんですよ、うん。不思議だなと。
そうだね。
個人的には、いや、やめとけよと思ったんですけど、うんうん、でも、それでね、戻った、その、この経歴がすごい、うわー、ずしんときたものがあるので、うん、ちょっとまあ、夢を持ってる方に対しては聞いてほしいなっていう。
はい。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回はちょっと趣旨を変わって、はい、僕たち二人の紹介ということで、まず第1回目、はい、パーソナリティの尾上ゆかさん。
はい。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。尾上ゆかさんの、はい、まあ夢というか、
うん、
その、まあ、なんで夢発見会とか、うん、夢講師になりたいとか、そういうのってあります？
うん、そうですね。なんでなったか。
なんでなったか。
なんでなったか。まあ、一回目の時にちょっと言ったのかな、
うん、
私、キラキラし、短大に入る時に、
うんうん、
短大生、幼稚園とか保育園とかを目指す短大生がすごいキラキラしてて、うんうん、楽しそうな世界だなと思って、
わかる。
入って、うんうん、でもなりたい、保育士、幼稚園なりたい、あ、職業保育士なんですけど、
保育士
幼稚園教諭になりたいと思って、ね、キラキラしてる楽しそうとか、
やってみたいって、ね、
やってみたいと思って入ったんですけど、
はいはい。
なんか幼稚園に就職したら、うんうん、すっごいドロドロで。
あれあれ。あれあれ。
なんかね、人間関係もあんま良くないし、隣のクラスの先生は朝の会中に怒鳴り込んでくるし、なんだこの世界はって思ったとこから始まって、うんうん、で、ちょっとそのままね、適応障害っていうのになっちゃったんですよね。
あれあれ、
うんうんうん、まあ、
どんな辛かった？
そうですね、もうね、幼稚園バス見るだけで過呼吸になっちゃったとか。
あれや、そんなに？
そう、なんかもう泣きながら幼稚園に行ってて。
うわ
で、なんかその時味方がいないとか、
うんうんうんうん、
誰も私のこと分かってくれないとか、うんうんうん、どんどんなんか自分のことを責めちゃって、で、なんか ね、それから、まあ、他の人も、あんまりキラキラしてないなとか、
先生たち、学校の先生が。
そう、先生たち喧嘩し合ってるなとか、認め合ってないなとかいうのを目の当たりにしちゃって、
うんうんうんうん、
で、子供たちもそれを見てるわけですよね。
うんうん、辛いね。
そう、先生たちのね、姿を。だから、それを経験して、
うんうんうんうん、
なんか先生たち自身がお互いを認め合える世界を作れば、子供たちにもいい影響が、あるんじゃないかっていうのをどんどん考え始めて。
志変わったね。
そうね。で、実際に保育園の時にそれをやってみたんですよ。
ほうほう。
なんかこう、周りの人を褒めてみたり、
ほうほうほう、
先生ピアノ上手だねとか、
うんうんうんうん、
先生ってこれすごいできるよねとか、言ったら、すごいそのクラスが良くなってて。
おー、すげえ。
あ、これはもうここの保育園だけじゃなくって、
うんうん、
もうみんな子供に関わる人たちの大人たちに伝えていきたいなって思って、
うんうん、
で、夢発見会は、やっぱなんかこう認め合える場所というか、
あ
なたでいいんですよっていう場所みたいなのがあるから、それがいいなって思って、
なりました。じゃあ、うん、もう、今はもう夢発見会講師で、保育士は別、うんうん、
別
また他のところで働いてる感じの、う
ん、なんかいろいろやってて、
うんうん、
その大人の気づきの場所作りみたいなのを今やっていきたくて、で、夢発見会講師もやってますし、保育士はまあ週に3日やってて、
うんうん、
で、
すごいね。ようやるわ。
で、子供たち向けの、なんかこう、なんですかね、プログラムの教育があるんですけど、
う
んうん、それで NPO 法人でやって、講師やってたりとか。
すごい。
あと、ベビーシーターもやってます。
うわすげえ、今で言う、なんか、副業ですかね、
うん。うん、そうそうそうそう、働き方改革。
改革みたいな。
自分で。
自分でやる。
そうそうです、そうです。
そこに至ったきっかけは、その夢発見会講師、うん なんかその、うん、ダウンしてたきっかけが、うん、その一回すごいねって言ったからかもしれないけど、その他 と、うんうん、とかってある、あったりします？
その、立ち直ったきっかけ。
そうそうそうそう。
広島だったんですけど、幼稚園の時。
うんうん。
で、そこでもうダメっていうか、もう体がおかしくなっちゃって、で、そのままやめちゃって、うんうん、まあ、後悔したんですよ。やっぱなんか子供たちを助けてあげられなかったっていうまであれですけど、うんうんうんうん、やっぱこう、隣の先生怒鳴り込んできた時に子供たちが一番私を心配してくれる。新人時代の私を。
それはすごいね。
心配して周りにこう駆け寄ってくれた子供たちをそのまま置いて辞めちゃったんで。
心残りだね。
そう、それだけがやっぱずーっと残ってて。
うんうん、
で、そのまま、まあ実家も東京にあったんで、東京に移り住んできて。で、リラクゼーションサロンに勤めて、なんかこう人の心に触れるっていうことをしだして、うんうん、でそのあたりからですかね、立ち直ったというか。
なんか、うん、思い、そのこれがあってっていう感じじゃなくって、うん、なんか知らぬ間に治ってたみたいな、
うん。うん、そうですね。やっぱその場所を変えたっていうのが、もう悩んで一人だって思ってた場所を変えて、あと仲間の存在が大きかった。大丈夫だよとか、
うんうんうんうん、
なんかできるよとか、
うんうんうんう
ん、なんかこう励ましてくれた周りにいる仲間とか家族が、やっぱ人の存在って大事なんだなってその時思って。
そっか、幼稚園時代にずっと一人で戦ってたけど、
うん、そうそう。
で、そこで離れたことで、周りがね、うん、最初は自分にとっては、周りなんて手なんだと思ってたけど、徐々になんか他のところ勤めてて、
うん、
なんか仲間っていうもののあったかさとか、
うん、
人にとってのあったかさっていうのを知れたと。
そう、そうですね。なんか、人って、まあ、信頼していいんだなじゃないけど、なんかこう、チーム、そこのリラクゼーションサロンはチームでやっていくっていうのがすごいできてたとこだったんで、
うんうんうん、
まあ、認め合いってこんなに力を持つんだなっていうのに
変わるんだね、みたいな。
を知って、
うんうん、
で、まあ、それを私は伝えていきたい。
ほうほうほうほう。
一人がこう教えるというか、みんなで、なんかこう認め合う社会を作っていきたいなって。
すごいね。
それを教育者とか保育者さんに。
やれば変わると。
うん、変わると思います。本当に変わると思う。
まさかそんなに志高い人だと思うの
本当に
いやー、びっくりだわ。
嬉しいわ、ありがとう。
改めて聞いてみたけど、それ、その時にさ、その、感謝したは、感謝、他の人に、感謝されたりとか、
うん、
なんかありがたかったなっていう話とかってある？
感謝されたこと。
うん、
ありがたかったことね。うん、まあ、家族なんですけど、それは、うんうん。やっぱもう倒れちゃった時に、その時私一人暮らししてて、広島で。
うんうんうんうん、
で、その時に、すぐ来てくれたんですよね、親が来てくれて、うんうんうん。で、いとことかも、あと友達とかも、みんな来てくれて、家に。そう。で、なんかこう、あったかい言葉かけてくれたりとか、うんうんうんうん、なんかそう、荷物も取りに行けないぐらいもう。
あ、そんなに？
もうね、本当に、過呼吸ひどくて倒れちゃって寝てたりしたんで、多分そのまま行ったらうつになっちゃったと思うんですけど、もうあの、お医者さんにも辞めなきゃいけないって言われて、
うんうん、
その時に全部その、まあ、荷物取りに行ったりとか、
うん、
まあちょっと話してくれたりとか、
うんうん、
なんかこう、こっちに寄り添ってくれたりとか、
うんうん、
なんかね、あったかかったですね。
あ、
うん、電話かけてくれたりとか。なんかね、やっぱ。で、そう、東京来るときにみんな集まってくれて。
うんうん、あ、そうなんだ。
うん、30人ぐらいわーって集まってくれて、行っておいで、みたいな感じで、やってくれ、
うんうんうん
うん。それは、感謝ですね。
感謝だね。それはありがたいね。
私のため一人だと思ってたら、
うんうん、
こんなに仲間がいたんだって。
そう、やっぱ仲間作りはね、大事だってね。改めて気づかされたとダメになってる。
本当に。
でもさ、うん、あの、リラクゼーションサロンでずっと勤めればよかったわけじゃん？
うんうんうんうん。
なんで戻ったの？
なんかね、心が、あの、潤ってきたら、
うんうん、
やっぱりね、好きなんですよ、保育の仕事が。
ああ、なるほどね。なるほどね。
もう保育の仕事はやりたくないって思ったんですけど、うんうんうん、よくよく考えたら、やっぱそこは人間関係の問題だけであって、保育の仕事が嫌いなわけじゃなくて、大好きなんですよ。もう園長先生になるってぐらい、もう、本当に私足らない時言ってて、で、そのぐらい好きだったんですけど、うん、だからやっぱ戻りたいなって、うろってきた時に思って、うんうん、やっぱ保育園に戻って、うんうん、7、6、7年ぐらいやってたんですけど、
うんうん、
そしたらね、やっぱ、 もっと外の人に伝えていかなきゃいけないんだ、夢が広がったっていうことに気がついて、で、そういう夢発見会講師とか、そういう外向けの場所作りをしようって決めて。
なるほどね。じゃあ、外から発信することによって、中の人が気づいて中が変わると。
そうそう。なるほど。なんかこう波紋みたいに、一人が気づくことで、なんかその人が、保育園とか幼稚園に戻れば、多分周りの人も認め合いが広がっていくんじゃないかなって。
じゃあやっぱり外、中だけでいるんじゃなくて外からっていうのはやっぱ大事だっていうことだよね。
そう、ね、
最後に俺一つだけ聞きたい質問あるんだけど、今保育士さんってある程度夢持ってるとか、ある程度自分が頑張って仕事してますって言ってるけど、実際はその夢を持ってない人とかいるじゃないですか。そういう人たちに対してなんかメッセージとかあります？
もう、夢発見会に来てほしいです。
もうストレートですね。
はい、なんかやっぱ私がもう経験者なんで、そこを、まあこう、なんだろう、寄り添える自信はあるんですよ、本当に。なんか、人に寄り添える自信はあるんで、来てくれたら一緒に、一人じゃなくて一緒に考えられると思ってる。
それ大事だね。
から一人じゃないよっていうのを伝えたいですね。
わかりました。今日はなんか改めて自分の自己紹介ありがとうございます。
ありがとうございます。
ということでね。
はい。
今回は、小野上ゆかさんの、自己紹介ではなく深掘り会でした。
ああ、素晴らしい。
はい。ありがとうございました。はい。というわけで、インタビュー、ありがとうございました、は
い。ありがとうございました。
いやね、なんかね、最初にね、なんやかんやあって、ね、まさか適応障害だとは思わなくて。いやでもまたね、やっぱり、自分の軸としては保育士がやっぱ合ってたんだろうね。
そうですね。やっぱ今やってても楽しいしね。
やっぱ、今話を聞いてみると、小野上さんは、子供のためとか、人のためとかよりも、もう自分自身にとって大好きな人を一緒に頑張る人なんですよね。
そうですね。もう一人じゃないよって伝えてあげたい。
ですよね。
あの時やっぱ誰も味方じゃないと思っちゃったから。そう。みんな、ね、味方だよって。そう。いるよ、ここにって言いたいですね。
他人のために頑張れる人。やっぱそれで大事。でもね、なかなかいないのでね。こういう人に会いに来てほしいなと、夢発見会ね、やるって言ってたのでね。
ぜひぜひ。
まあ僕は行かないですけど。
なんで？
だって知ってるから。
来てくださいよ。
行きますね。はい、じゃあまた今度行きますね。はい。ということで、まあ今回は、小野上ゆかさんの深掘り会ということでした。
はい。
まあこの小野上ゆかさんみたいに人のために頑張れるように僕もなりたいなと思いますので、また今度、聞いてください。
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。